もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。うん、息子のことなんですけど。
息子さんのこと。
はい。はい、
じゃあ、詳しくお伺いする前に、
はい。
今、おいくつでいらっしゃいますか？
私は68歳です。
旦那様は？
12年前に亡くなったんですけど。
はい、わかりました。お子さんは何人？
44歳。
その息子さん、あ、一人息子さんで44歳、
う
ん、今お二人で暮らしてらっしゃる。
そうなんです。
息子さんは仕事してらっしゃるの？
あ、してます。
うん、そうですか。あなた様はもうう
ちにいます。
はい、わかりました。
はい、
それで息子さんのことというのは
7週間ぐらい前なんですけど、
うん、
息子が彼女ができたって、44になって彼女ができたって言うから、私は本当って、うん、もう喜んで嬉しくて、
うん、
でも子供がいるって言うんですよね。
あ、彼女さんにね。
はいはい、うん、でいいよ、子供ぐらい嫁と孫一緒にできてお母さん嬉しいって言ったんですよ、
うんう
ん、でもよそ様の奥さんじゃないよねって聞いたんです。
うん、
したら息子は、いや離婚してるって言ってましたよって、
うんうんうん、
それから3週間ぐらい前にうち、
ん、
に遊びに来たいってことで女の子遊びに来たんです。
うん、その彼女さんがね。
そうです、そうです、
うんうん、
私もいろいろとうちの中のことから子供のことからいろいろ聞いて、うん、最後に、
うん、
本当に離婚してるのって聞いたら、はい、してますって言うんです。
うんう
ん、じゃあ本人がそう言うんだったら嘘じゃないよねって、
うん、
私もほっとしたんです。すごく嬉しくて、
うんうん、
たらその3時間後ぐらいですか、
遊びに来た3時間後、
その3時間ぐらい、うん、今度旦那が
な、その人の
怒鳴り込んできたんです。
その人のね、彼女さんの旦那が。
そうなんです、旦那が、
うん、
そうしてね、私もびっくりして、なんか外がと騒がしいから、子供もいるのに離婚なんかするわけないんだからって、隣近所聞こえるくらいに大きな声で、
うんうん、その時息子さんはお家にいらっしゃったの？
あ、いました、いました、
うん、
息子と女の子は外でなんかしてたんで、そこに来たんです、旦那が。
女の子っていうのは彼女さんのことね。
そうです、さっきはもう離婚してるって言いましたよって言ったのね、
うん、
そんなするわけないって、子供もいるのに離婚なんかするわけないんだからって。それ で、
うんうん、
その日から私もなんか外がね怖くなって、また来るんじゃないかと思って、
うん、
まあ、旦那が怒鳴り込んでね。
まあね、それもそうだけど、その場はどうやって収めましたの？
あ、収めたというよりも女の子はギリギリ連れて行かれました、
うん、
旦那に。
あ、引っ張って行かれたの？
はいはい。
女の子というとちっちゃい子思い出しちゃうんだけど、その彼女さんね。
彼女です、
うん、彼女さんは
40ぐらいだと思います。
あ、もう女の子じゃないもんね。まあいいや、その彼女さんは嫌がってた？その旦那さんが来た時
嫌がって、もうだ、もう嫌だ、行きたくない行きたくないって泣いてました。連れて行かれて、彼女の車は私の家の前に止めて、
うん、
彼女だけ旦那にギリギリ連れて行かれて。
お息子さんはどうしてたの、それ？
あ、息子はもう何も言えないです、怖くて。
怖くてね。じゃあ息子さんもその時初めて旦那がいるんだってことが分かったのかな？
そうなんです。
あ、
その時初めて私も分かったんです。
じゃあお二人ともその時まで本当に彼女は離婚してるんだって思ってた？
思ってました。
うん、そしたらまあ怒鳴り込まれてきて、息子さんはもうびっくりしちゃって何にもできなくて、
はい、できなくて、
うん、
ショックで。
そりゃそうだよね。
そして、
うん、
何時頃かな、うん、夜また来たんです。
誰が？その彼女さん。
車もあるし。
あ、彼女さんがね。
彼女と旦那と、
旦那が
お父さんと。
彼女のお父さんが一緒に来たの？
彼女のお父さん、はい。もうこれ以上あったら訴えてやるからってこう旦那言うわけなんです。
旦那がね。
で、
向こうのお父さんは？
向こうのお父さんは利口な方で、物静かな人でした、
うん、
ここにいると迷惑かかるから、
うん、
帰ろう帰ろうって女の子の手を引っ張って、
うん、
でも女の子はもう帰りたくない帰りたくない死ぬ死ぬって言うんですよ、
うん、じゃああれか、旦那さんはもう連れて帰る怒って、で彼女はとにかく息子さんのところにいたいっていうわけ。
いたいって、もう帰るなら死ぬって、
うんうん、でその時息子さんもいたの？そこに
いました。そして あの、ギリギリと約束させられて、そこで旦那に。
あ、もう二度と会わない
って。あ、もう二度と会わないことを約束しろって、ここで何回も言われました。
うん、で、約束まあした。
息子はしました。
うん、もう会いませんって。
これ以上揉めるの嫌だから。
ああ、それでもう会わないっていう約束をした。
しました。
うん。それが3週間前の話だけれども。
そうなんです。その。それっきり会ってないです。
ああ、それっきり会ってないのね。
はい。うん、息子は、離婚したら自由に会えるから離婚するまで待ってるって言うんです。
うん、おそということは何何息子さんと彼女さんは連絡取ってるの？
取ってないと思います。取ってない。ただ待ってるって。
ああ。いや、ちょっとね、息子さんどうされてるのかなって心配になったんだけども。
それから1週間仕事休んだんです、ショックで。
まあ、それはそうでしょう。でもその後はお仕事に復活して、うん、で
行ってます、
うん、彼女を待ってるっていうつもりで今いらっしゃるわけ、
はい、でもあの旦那は絶対離婚しないって言ってます、
うん、
あのもし向こうが訴えてきたら、
うん、そうね、うんうんうん、
それが怖いんですどういう形で出てくるか、
うんうん、じゃあそれをお聞きしてみましょう
すみません、
はいはい今日お答えいただきますのは弁護士の塩野谷隆之先生ですでは先生よろしくお願いいたします。
はいこんにちは
よろしくお願いいたします、
は
い、
なかなかね大変な状況になっちゃいましたね
そうなんです、うん、はい
いくつか確認させてくださいね、はい、息子さんはこの彼女とはどこで知り合ったって聞いてます、
はい、なんか仕事場だって言ってました
職場
はい
インターネットでとかそういうことじゃなさそう
そういうことじゃないです
なさそうなんですね、
はい、顔見知りで自然と徐々に会話が弾んで話が合うようだってことで、うん、
なるほどじゃあ急に彼女が近づいてきて、はい、急に付き合うことになったとかそういうことじゃなさそう
ねそういうことじゃないです
なるほど、
はいはい、
で、その知り合った時に、彼女からは自分はもう離婚してると
そうなんです言ってました
聞いてたわけね息子さんと彼女との間では何か会って話をする以外に、
はい
メールとかそういうののやり取りっていうのは
多分付き合ってる時はやってたと思います離婚っていうのを知らない時に
そのやり取りの中に、
はい、
もう夫とは離婚したとか離婚した夫とはどうしてるかとかそういうやり取りってなんか文字になってるものがあるんですかね
あちょっとそれ分かんないです
分かりました、はい、まあ、普通はその、はい、夫がいる女性と交際をして、
はい、
まあそれもその男女の関係になっているような交際であるんだとするとね、
はいはい、
夫は自分の奥さんの交際相手に対して、
はい、
まあ慰謝料請求できる立場にあるんですよね。
あそうですか、
うん。夫がいる女性と深い関係になってしまうということは、その夫に対する不法行為といってね、まあ、違法なことをやってるということになるんで、はい、その夫に損害賠償しなければいけない状況になるんですよ。
あそうですか、うん。
でもそれは夫がいることを分かっていながら、
はい、
あるいはよくは分かっていないけれども夫がいるんじゃないかなというふうに思いながらねよくちゃんと確かめもせずに付き合ってしまったというような場合にはね、
はい、
その慰謝料の支払い義務っていうのが生ずる場合があるんだけれども
あそうですか、
うん、でも、はい、彼女の方から自分は独身ですと、はい、前夫がいたけれども離婚しましたと、
はい、
いうことをはっきり言われていて、
はい、
それをあなたの息子さんが信じていたんだとすればね故意がないって言ってね違法なことをするということの認識がない状態なんで、
はい、
その場合には息子さんには損害賠償義務っていうのはないんですよね、はい、まああなたのお話伺ってると息子さんは実際知らなかったというふうにおっしゃってたし
私も聞いたんですここへ遊びに来た時、
うんうんうん、
したらはい離婚してますってはっきり言ったんです
そのお嬢さんからもそういうふうに聞いたわけですもんね
聞きました、うん、私も聞きました、
うん、だからそれを前提にすればいくらその向こうの旦那さんがね慰謝料払えというふうに言ってきたとしても、
はい
支払い義務はないですから、はい、恐れることはないんですがただね、
はい
まあ、もしね、
はい、
裁判になった時に、
はい、
それを証明できるかどうかなんですよね
できないんですよ、
うん、だから先ほど私が伺ったのはその女性からのメールの中に
ああ
の夫とは別れましたとかもうあの離婚してどうなってますとかそういうようなことが文字として出ていればそれが一つの重要な証拠になるんで
聞いてみます来たら、
うんね、それは実際に知らなかったし、はい、その彼女が離婚してるっていうことを信じてたっていうことの証拠があるかどうかですよね、
は
い、
あそうですか、うん、
でもそれが、まあ、仮になかったとしても、
は
あなたの息子さんはそれを信じていたし、
はい、
あなたもそれを直接そのお嬢さんから聞いていた。
聞きました、
はい、で、はい、かつその女性がね、私はそういうふうに嘘をついてましたと、
ごめんなさいって言いました。
うん、いや、嘘をついてましたというふうな、
嘘ついてまして、うん、ごめんなさいお母さんって言いました。
それをね、きちんと証言をしてくれれば、
はい、
してくれればね、はい、あなたの息子さんが何らかの責任を問われるってことはないんですけれども、はい、ただごく稀にね、ごく稀にというか稀じゃないのかもしれないな、
はい、
つつもたせってわかります？
はいはい、
つつもたせっていうのは、はい、向こうの旦那さんがね、
はい、
彼女をまあ一種のこう道具と使って、要は慰謝料を取る手段としてね、
あ、
使うというような、そういうパターンがあるんですよね。
ああ、うん、なんとなくわかります、
うん、そうである可能性も、まあ、ゼロではないと思うんですよね。だから夫とその共謀してね、
はい、
あなたの息子さんからお金をむしり取ろうというふうに考える可能性もあるし、あるいは彼女は責任逃れ、自分がその嘘をついてたということになると自分が夫から責められるので、それを逃れるためにあえて嘘をつくってこともあるわけですよね。
ああ、そうですか、
うん、だからそこは完全に安心はできないと思います。できないと思うんですけれども、
はいはい、
とりあえず先ほど申し上げたようにね、
はい、
その離婚をしているということを示すような、例えば職場のつながりであったんだとすればね、職場の人に私はもう離婚してるのよっていうようなことを話してたかどうかとか、その
あ
たりを一応念のためにね、確認をしておいた方がいいと思います。はい、まあ、
ね、
あなたの息子さんが嘘を言ってるはずはないでしょうし、まあ、あなたもその彼女から直接そういう話を聞いてるんだとすればね、
はいはい、
それは本当のことだと思いますけれども、
はい、
でも相手がね、嘘をついた時に、はい、それが嘘だということをきちんと示せるような、そういう材料をね、
はあ、
集めておくことが必要だと思います。でね、向こうの旦那さんがね、
はい、
怒鳴り込んできたら怖いと。
そうです。
うん。それはね、怖いのは気持ちとしてはよくわかるんですけれども、
はい、
怒鳴られようが何しようが、
はい、
いや私たちはもう悪くありませんと、
あ、
うん、そういう気持ちで対応していただければ結構ですし、それでもその怒鳴ってくるのをやめない、家に押しかけてきてガンガンガンガン扉を叩くとか、
はい、
そういう迷惑行為を繰り返すようであれば、それは警察に相談をして構わないと思います。
はい、わかりました、は
い、で、まあ、訴えてきたらどうしようかっていうことについては、先ほど申し上げたように、
はい、
訴えられてもきちんとそれに対して反論できるような材料をできる限り探しておいた方がいいと思います。
あ、
はい、あとやっぱり今時の人はね、やっぱりメールとか必ずしてると思いますんで、
はい、
その中にね、何らかのね、あれがあると思いますよ、はい、証拠になるようなやり取りが、特に結婚までに考えていたんであればね、
はい、
その子供の養育費がどうなってるのかとか、そういう話も出てた可能性がありますし、何かね、ご本人はもう頭が混乱して思い出せないかもしれないけれども、
はい、
もう一回その携帯電話なりスマホなりをね、見直してみると、何か手がかりになるものが必ずあると思いますんで。
あ、わかりました、
はい、それをしっかり探してください。
はい、わかりました、
はい、ではもう一度先生に代わります。は
い、どうもありがとうございました。
はい、はい、まあ、万が一に備えてね、
はい、
準備しておくことは今先生が教えてくださった通りなので、
はい、うん、
それはまあ粛々と準備されて、
はい、う
ん、怒鳴られる犬かなんかと。
女の子はとってもいい女の子なんですよ。
うん、だきっとお母さんも息子さんも情が移っちゃってるんでしょうね。だから
一回しか会ってないんですけど、
うん、だ
よ、なんか初めて会ったような気しないし、
そう、
とってもこう素直で、
そのお気持ちの問題もちょっと心配、情けをかけてらっしゃるからね、息子さんもそうでしょうし。
だから
割り切って考えるところは割り切って考えて、
はい、
そうやってやってみてくださいね。
はい、どうもありがとうございました。
はい、では失礼します。
はい、はい、どうも。